こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。原始仏典は仏教思想インド哲学研究で知られる中村元が、初期仏教の代表的な経典を手がかりに釈尊の生涯と教えの骨格を平明に案内する解説書である宿摩学芸文庫版は、元となった原始仏典1釈尊の生涯、原始仏典2人生の指針を一冊にまとめたもの。対象となるのはスタニパータ、サンユッタニカーヤ、ダンマパダ、ダイパリニッバーナ系などで、経典を網羅的に読破する代わりに重要な場面と言葉を歴史的体系的な流れの中で読む。単なる名言集でも宗派の教義を説明する入門書でもない。原典翻訳にも長年携わった著者が、初期資料から確認できる範囲を重視しつつ、苦悩執着、慈悲、倫理、自立といった問いを現代の読者にも理解可能な言葉へ置き直す。仏教の出発点を思想史と実践的な人生論の双方から学ぶための書物である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経典の全読ではなく初期仏教の中核資料を動線として読む本書の第一の特色は、膨大な仏教経典を体系的に要約するのではなく、初期仏教を知る上で重要とされる資料を選び、その言葉を解説の軸に据える点にある。中心となるスタニパータは古い宿を多く含み、釈尊の教えを簡潔で直接的な表現として伝える。サンユッタニカーヤは主題別に編まれた説法集であり、教えが具体的な問いにどう答えたかを示す。さらにダンマパダでは倫理的心理的な傾向を、ダイパリニッバーナ教では釈尊の最古と教団への姿勢を扱う。こうした構成により、読者は抽象的な仏教概論から入るのでなく、異なる性格を持つ一次資料を通して初期仏教の輪郭をつかめる。中村は原典の権威を無批判に掲げるのではなく、成立事情や伝承の問題を意識しながら、比較的早い層の資料が何を語っているかに焦点を絞る。そのため本書は、後代の多様な仏教を否定するための原典主義ではなく、発展した伝統を理解するためにも必要な基準点を与える入門となっている。次に、釈尊の伝記を求道覚醒教化という思想形成の過程として捉える。前半の釈尊の生涯は誕生から出家、求道、覚醒、説法、最古までを扱うが、伝説的逸話を並べる伝記ではない。重要なのは釈尊が人間の読みし、そして欲望や不安にどう向き合うべきかという問題を探求した人物として位置づけられることである。出家は世俗生活への単純な拒絶ではなく、既存の家畜行、詩弁だけでは解けない苦の問題を引き受ける行為として読まれる。覚醒後も、教えは完成した理論を一方的に授けるものではなく、相手の状況や理解力に応じて語られる。悪魔の誘惑を扱う場面も、外的な怪異の話としてだけでなく、恐れ、名誉欲、快楽への執着といった修行者の内面的課題を考える契機になる。本書は、釈尊を個人的な崇拝対象に閉じ込めず、苦悩の原因を見極め、実践によって自由を求めた教師として描く。この読み方によって、生涯の各局面と無常執着からの離脱、慈悲という教えの主題が分離せずに理解される。歴史で事実と後代の装飾を慎重に区別しようとする姿勢も、初期資料を読む際の重要な方法的教訓である。さらに、ダンマパダなどを通じ、心の扱いを倫理と切り離さずに説明する。人生の指針の部分で本書が明らかにするのは、初期仏教の倫理が外部から命令される規則の釈制ではなく、心の働きへの注意と結びついていることである。ダンマパダに見られる言葉は、怒り、無駄り、憂さみ、法律が苦を増幅させる一方、慎み、真実、自己の討御、慈しみが生を整えることを繰り返し示す。ここでいう自己討御は、感情を抑圧して従順になることではない。行為と言葉と意図がどのような結果を生みうるかを見極め、反射的な反応に支配されないようにする実践である。本書はこの点を日常の生き方に関する教えとして読み解く。例えば、他者への害を避けることは単なる禁令ではなく、敵意や報復の連鎖から自他を守る知恵でもある。また、真実を重んじることは宗教的な権威への服従ではなく、現実を歪めずに見る態度と連続する。初期仏教の心は個人の内面だけを指すのではなく、言葉、仕事、人間関係に現れる行為の源泉である。本書は経典の簡潔な表現を足場に、倫理、真理、認識を一体として考える初期仏教の視野を示している。そして、慈悲、不正、正しい生計を都市化する社会の倫理として読み直す。本書は初期仏教を個人の救済だけに限定しない。釈尊が活動した時代のインドでは、都市や商業が発達し、従来の社会秩序が揺れ動いていた。こうした背景を視野に入れることで、慈悲、不正、正しい行為に関する教えは、世を捨てた修行者だけの規範ではなく、在家者を含む社会倫理として理解される。慈悲は親しい相手への行為にとどまらず、他者や生き物に害を与えない態度として広がる。不正も、 幸徳を機械的に得る手段としてではなく、所有への固着を相対化し、困窮する人々との関係を引き受ける行為として重要になる。さらに、経済活動自体が否定されるのではなく、その獲得方法と使用方法が倫理的に問われる。利益を求めること、財を保つこと、家族を扶養することと搾取や浪費を避け、他者に配慮することは両立しうるという視点である。このため初期仏教は、禁欲だけを理想化する思想には還元されない。本書の歴史的説明は、経典の教えを現代の消費社会へ安易に適用するためのものではないが、欲望を無限に肯定しない経済観や、関係の中で責任を考える倫理がどのような問題意識から生まれたかを理解させる。最後に、ダイパリニッバーナ教が示す自己と法を拠り所とする姿勢。釈尊の最古を伝えるダイパリニッバーナ教は本書において教えの総決算として扱われる。ここで重要なのは、釈尊の死を悲劇的な伝記の終幕として受け取ることではなく、無常という基本認識と、教えを継承する主体の在り方を考えることである。釈尊自身も老いと病を免れず、毛を持つ存在である以上、変化と消滅の法則の外には立たない。この事実は信仰を弱めるためでなく、無常を他者の問題として扱わない教えの一貫性を示す。他方、釈尊は死後に絶対的な個人指導者を残すという形を取らず、自己を拠り所とし、法を拠り所とするよう促す。この自己は孤立した自我を絶対化する意味ではない。教えを自ら吟味し、実践の責任を他人の権威へ丸投げしない態度を指す。また法は単に文書化された規則ではなく、苦の理解と克服に関わる道理である。本書はこの主題を通じて、初期仏教が盲目的な依存よりも検討と実践を重んじたことを示す。宗教の教えを受け取る際にも、教祖崇拝や儀礼の有無だけで判断せず、苦を減らす行為として機能しているかを問う視点が得られる。結論として、原始仏典は仏教を初めて学ぶ人、現代日本で一般的な寺院仏教や宗派のイメージから一度距離を置きたい人、そして中村元の原典に根ざした解釈に触れたい人に適している。経典そのものを読むには語彙や背景知識の壁があるが、本書はスタニパータ、サンユッタニカーヤ、ダンマパダ、ダイパリニッバーナ系を動線に、釈尊の生涯、心の訓練、対人倫理、社会との関係史と継承を一つの見取り図として示す。したがって、断片的な仏教のメイクを消費するのではなく、それらがどのような苦の認識と実践の文脈に属するかを学べる。専門研究所ほど文献学的な議論に踏み込まず、単純な自己啓発書ほど教えを現代的な処方箋へ相性化しない点が本書の位置である。元が講義を基礎としているため、説明は比較的平明だが、歴史的背景と原点への参照があるため、読み返すほど問いが残る。初期仏教を唯一の正しい仏教と決めつけるためではなく、後代の多様な伝統を比較し、宗教と倫理を自分で考える基準を得るために読む価値がある。ご支援いただける場合は中村元。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。